山梨大学フューチャーシード。このコーナーは地域の中核、世界の人材をキャッチフレーズに教育、研究を続けている山梨大学を紹介するコーナーです。山梨大学の4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部について、各学部の先生、学生、そして卒業生の活躍を通してお伝えしていきます。今回も先週に引き続き、山梨大学アドミッションセンター助教の鈴木律子さんに、山梨大学アドミッションセンターの活動についてお電話をつないで伺っていきたいと思います。鈴木先生、今週もよろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
先週は山梨大学の入試について、アドミッションセンターがしていることについて教えていただいたんですが、その他にもアドミッション河原版というものも作成されているんですよね。今日はそちらについても詳しく教えていただけますか。
はい、アドミッション河原版では、リスというですね、リスのかぶり物をしたナビゲーターが梨大教員の研究や学生の活動などを取材に行き、手書き文字やイラストで壁新聞のようにまとめたものです。これまで9作目まで制作してきています。私自身は文系でも理系でもなくて、あえて言うならアート系の人間なんですが、専門知識のない私にも教員の皆さんが分かりやすく解説してくれるので、頑張ってついてって、こうリスの目線で感動したポイントをまとめています。出来上がった瓦版は、これまで多くの方にこんな風に分かりやすく楽しくまとめてもらったのは初めてと、なかなかご好評をいただいてます。
あ、そうなんですね。やっぱり理解できたとか分かったっていうところが、まず学ぶ意欲とか興味を持つ入り口になるでしょうから。
そうですね、
高校生の皆さんはね、こちらを読むことで学びたい分野を見つけるきっかけになるかもしれないですよね。
はい、
では最新号では何を特集されてるんでしょうか。
はい、最新号はですね、医学部解剖学講座、構造生物学教室の高橋博典先生の研究室にお邪魔して、新聞に大きく取り上げられた軽自動化合物について書きました。
はい、
高橋先生のご専門の神経科学は、私たちの脳の各部分とその他の体の神経とのつながり、また意識や感情などとのつながりも解明していく分野です。それを紐解いていくために、線虫というですね、体長1ミリほどのニョロニョロした透明の虫を光らせて実験するんですが、今回は山梨大学と東京大学の研究グループで、これまでにない新しい方法を編み出したという内容になってます。また高橋先生のすごいところは、研究のための機材や記録解析プログラムも自作してしまうところなんですね。今回の河原版の裏面では、先生が半年かけて組み立てた線虫の撮影装置もイラストで紹介しています。
世の中で話題となった重要な研究についても知ることができるわけですよね。
はい、
私も実際に見させていただきましたけれども、イラストがたくさん入っていて、すごくポップに可愛くまとめてらっしゃるので、
はい、
なんかちょっとこう漫画を読んでるような感覚で楽しく読めるんじゃないかなと思いました。
ありがとうございます。
はい、その他にはどういった内容のものがありますか。
はい、例えば、学生が企画して行っている新入生歓迎パーティーの潜入取材、また、ワイン科学研究センターの国際ぶどうワインセミナーの記録と、ワイン研の奥田先生が語るワインの歴史、また湧き水に生息する仏土壌の生態と保護活動をされている教育学部の宮崎先生の取材レポート、あと G フィロスで毎年催されているホリデーパーティーという交流イベントのレポートなどなど、いろいろあります。
歓迎パーティーだったりとか、勉強面だけじゃなくって学生生活に関するさまざまな話題を取り上げてらっしゃるんですね。
はい、
こちらはどこで見ることができるんでしょうか。
はい、山梨大学アドミッションセンターのホームページに、アドミッション河原版というコーナーがあります。旧作品の他に番外編なんかも掲載しているので、ぜひご覧ください。
はい、山梨大学アドミッションセンターのホームページからチェックをしてください。ちなみに、アドミッションセンターのホームページに小粒図鑑という気になるコーナーも見つけましたけれども、こちらについても教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。 骨部図鑑は、梨大のちっちゃいけれどすごいものっていうのを集めて消しゴムハンコとうんちくで紹介している広報コンテンツです、うん、微生物や電子部品、面白いものでは24小節しかないこう短さの小粒な曲などもあります、うん、有名どころでは大村聡博士のエバーメクチンの生産菌などもあります。これまで51種類の小粒を取材してきたんですが、共通科目で私は絵心再生ラボという絵を描く授業を持っていて、うん、この講座の中で学生が考案デザインしてくれた小粒も多数紹介していて楽しいと思います。
まあ本当に様々な分野のものが紹介されているわけですね。
はい、
山梨大学アドミッションセンターではいろんなトピック、それから研究内容、本当に分かりやすく誰でも楽しめるように工夫して発信されているんだなということが伝わってきました。
ありがとうございます。
はい、では最後になりますけれども、鈴木先生から高校生や番組をお聞きの方にメッセージお願いできますか？
はい、これらのコンテンツを作るときには一貫して魅力たくさんの梨大の良さをもっと伝えたい、受験生にもそうでもないか、そうでない方々にも分かりやすい楽しい表現で書き記して、梨大に来ればどんな出会いが待ってるんだろうとワクワクしてほしいという気持ちで制作してきました。で、私自身も取材を通してこれまで知らなかった扉がどんどん開いて新しい世界に飛び込んでいく感覚で制作してるんですね、うん、なので河原版や骨部図鑑には必ずその研究室やサークルなどのホームページの URL を掲載してます、これらを入り口にもっともっと梨大に興味を持って自分から調べていってもらえたらすごく嬉しいです。皆さんのアクセスをお待ちしてます。
はい、骨部図鑑、それから河原版などぜひチェックをしてみてください。きっと受験勉強の、ね、合間に読んだりするとすごくこう心もリフレッシュできるし、学生生活も楽しくなるんじゃないかなと思います。
はい、
鈴木先生、2週にわたってありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ということで今回は山梨大学アドミッションセンター助教の鈴木律子さんにアドミッションセンターの活動について詳しいお話を伺いました。今日放送したものやこれまでに放送したものはアクタスの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックをしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もどうぞお楽しみに。